先生、岩手医大の歯学部を訪ねていらっしゃる皆さん、はい、患者さんという意味ですけれども、はい、スポーツによって歯がどれぐらい壊れ、またその歯がどれぐらいで治っていくのか、 2,3 具体例をいただきたいんですけど、
はい、もし外傷でですね、歯を失ってしまった場合というのは、どうしても歯がなくなった部分ですね、治ってくるのに時間がかかりますから、それを待ってる間というのはどうしても時間かかります。ただその間ももちろん歯がないような状況を作らないようにですね、例えば狩り場をご用意したりとか、そういったことは可能だと思います。例えばかぶせ物を作らなければいけないというような場合ですね、
はい、
うん、取れてしまったとか、そういった場合に新しくしなければいけない、うん、そういった場合、従来のやり方であれば皆さんもご経験あると思いますが、削って型取りをしたり、うん、じゃあ1週間後に来てくださいねというふうなことが、はい、一般的かと思います。岩手医大ではですね、セラミックによるその日来て削って型取りをして仕上がるというふうなシステムをご用意しています。で、その型取りもですね、通常は粘土みたいなものを使って型取りしておりましたけれども、今はデジタル技術が非常にこう進みまして、口腔内スキャナーといいまして、いわゆる小さなカメラみたいなものをお口の中に入れて、それで歯の形を記録して、でそれをコンピューター上で3次元的に構築して、そして歯を、セラミックのですね、ブロックを削り出して、それをお口の中に装着すると、それを最短で、そうですね、型取りが終わると大体1時間もあれば仕上がるような治療が可能になりました。出来上がったものは非常に精度はいいと思います。ただやっぱり微妙な噛んだ感触というのは患者さんそれぞれ違いますので、そこは最終的には歯科医師がですね、微調整をさせていただくような形になります。
ということは、岩手医大歯学部といいますと、北東北の拠点病院でもいらっしゃいますが、はい、今日しかないんだっていうスポーツ選手の皆さんにも対応できますね、
はい、そうですね、はい、ぜひ受診していただきたいと思います。
はい、ところで、岩手医大歯学部のその他の活動というところで、岩手県の体育協会はじめいろいろなところと共同事業で頑張っていらっしゃるんですね。
はい、皆さんご存知だと思いますが、2016年には岩手国体が今控えておりまして、はい、関係される皆さん本当に頑張って準備を進めていらっしゃいます。その中で歯科的なサポートをできないかなということで、岩手県の体育協会、あと岩手県の歯科医師会の皆さんと一緒にサポートをさせていただいております。
やはり岩手にはスーパーキッズの子どもたちもいますが、はい、小さい時代から歯のことについては勉強していくことにもなるんですか。はい、
そうですね、ちょうど来週になりますけれども、うん、スーパーキッズがありまして、そこの子どもたちの前でちょっとお話をまたさせていただくことになっています。
あ、そうですか。さあ、そしてお医者様、歯医者さんの中にもまたさらに資格を増やしていこうという、はい、スポーツの専門的な資格というこの制度についても教えてください。
はい、スポーツドクターというのは皆さん聞いたことあるかと思うんですけども、ね、はい、今回日本体育協会と日本歯科医師会でスポーツデンティストの認定制度をスタートしております。これは実は各県からですね、まだスタートしたばかりなので希望者は非常にたくさんいるんですけれども、はい、少ないんですね、どうしてもまだ
合格率、
そうですね、合格率というか受講できる人数にとしても限りがありまして、
は
い、なのでここの部分も徐々に進んでいくんじゃないかなと思いますし、国体に向けてもですね、こういったところで私たち歯科医師がまた協力できる部分が広がっていくんじゃないかなというふうに捉えています。
先生たちの中にも学生時代からスポーツに取り組んで夢中になって頑張ってきたっていう皆さんもいらっしゃるでしょうから、はいはい、この自分のやってきたスポーツの向上のためにという思いの先生もいらっしゃるでしょうね。
はい、
ちなみに金村先生は何かスポーツはやってらしたんですか。
はい、大学時代はサッカーをやってましたし、あとは趣味で、岩手ですからね、スキーをやらせてもらってます。
あ、そうですか。さあ、そして東京オリンピックでも歯科医学的サポートが求められているということで、岩手医大はいかがなんですか。
はい、東光山の主任教授の、近藤久智は、日本オリンピック委員会の JOC のですね、 医科学院として国立スポーツ科学センターでトップアスリートの治療を担当しています。噛み合わせの調整をしたときにですね、まあ、一般の患者さんもちろん鋭い方いらっしゃるんですが、独特のというか本当に研ぎ澄まされたというようなですね、鋭い感覚を持ってたというふうに聞いています。わずかな変化をこう感じ取る、まあ、鋭い感覚といいますか、はい、
ということはスポーツ選手のために、まあ、スポーツドクターがいてサポートしてくれるように、スポーツデンティストの皆さんが歯科分野からサポートしてくれること、
はい、
これは記録の向上にもつながっていくかもしれませんね。
そうあってほしいと思ってます。
金村先生、最後の質問になりますが、はい、まあ、今現在そしてこれから、またもうちょっとその先を見据えてどういう今お気持ちでいらっしゃるんでしょうか。
はい、トップアスリートのパフォーマンスを上げる協力をしていきたい、もちろんそうなんですけれども、一般の方々ですね、日頃のその噛み合わせのこと、あとはその食いしばる癖のこと、そういったものからスポーツの方に何か影響があるのかな、どうなのか、例えばその日中食いしばっているということがですね、歯をダメにするというふうに最近、まあ歯科界では非常にこう問題視されているんですね。食いしばるがあまり歯を壊してしまう、うん、まあ、そういったことがスポーツの関わりとすれば、スポーツでもぐっと食いしばる、そういったところの、まあ、歯を守る仕事といいますか、あと研究データのことを言うと、スポーツ、まあ、やるのは短時間だと思うんですね。1時間なり30分なり、一日中その顎の動きの筋電図を取ったとき、顎の動きの量に対してその短時間でもスポーツをしたときっていうのは 3.5 倍ぐらい筋活動が多いというふうなデータを、うん、私たちの研究から出てます。まあ、そういった意味でもその歯にかかる負担であるとか、そういったものをもうちょっと細かく見ていきながら、健康にですね配慮しながら楽しめるような、そういったサポートできればなと思っております。